オーストラリアの最北部、通称トップエンドと呼ばれるノーザンテリトリーの首都ダーウィンは、オーストラリア北部の開発の中心地ではありますが、南東部の大都市から遠く離れているため、日本人コミュニティにはそう馴染みのある土地ではありません。しかし、第二次大戦中、日豪関係の影の部分を経験した都市ダーウィンにも日本人コミュニティはあります。こんばんは。そのダーウィンの日本人コミュニティ団体、アジャント北部準州豪日協会の庄由美子会長にインタビューしました。
ダーウィンの街って私まだ行ったことないんですけど、どういった印象でしょうか？
そうですね、やはり他の州の都市に比べるとのんびりしてます。本当にパームとか木があって、本当に南国の感じがするんですけども、雨季は暑いんですけども、寒気はかなり過ごしやすい、過ごしやすい街ですね。
アジャントですね、北部州豪日協会ですけども、はい、この活動っていうのはどういった感じになってるんでしょうかね？
そうですね、いろいろな活動を今まで行ってきてるんですけども、ちょっと今年はコロナの影響であまりできてないんですけども、通常1年を通すと一般の方に公開するのは大きいイベント3つありまして、5月に子どもの日、それから9月に、日本祭り、それから10月11月に日本映画祭を一般の方に向けてアジャントがこのイベントとして開いております。あとそれ以外には1月2月にはダーウィンの空爆記念に参加したりとか、E5 第124潜水艦の戦没者の追悼式とかも行っております。それはメンバーの方の人たちとやるイベントなんですけども、三大イベントの方は一般のローカルコミュニティの皆さんに日本文化や日本の食べ物をに触れる機会を作っていきたいので、お習字をしたりとか折り紙とか、あといろいろ浴衣の着せてあげたりとしたり、あとローカルの剣道クラブとか空手クラブとか、皆さんたちがボランティアでパフォーマンスをデモンストレーションを行ってくださるんですね。またおことクラブとかミュージックで、おことクラブ、太鼓クラブの方たちも皆さん参加していただいて、多分日本祭りが一番大きな、私たちの中では1年の中では一番大きなイベントになると思います。
今年はどうなりましたでしょうかね？それも、
すいません、今年は残念ながらコロナの影響で、ちょっとやっぱり一般向けの行事を行うっていうのが私たちにもちょっとね不安もあり、幸いなことにノーザンテリトリーは感染者数がかなり低いので、他の州に比べて、で今も一応感染者なしという記録を2、3ヶ月続けているところなんですけども、やっぱりこれからねボーダーがオープンしていくんで、何があるかわからないということなんで、ちょっと今年は一般向けというよりはどちらかというとメンバーの皆さんたちに日本文化を楽しんでもらうということで、先月も日本祭りの代わりにおことの夜というのを開きまして、日本食のレストランを一部だけ貸し切りをして、メンバーの方を呼んで日本食を食べながら、おことの会のダーウィンコトトリオの方に来ていただいて、おことを聞いていただくという初めて行った行事なんですけども、これから多分しばらく落ち着くまではメンバーさんを対象にした行事が多くなると思います。
そのおことの会、反響はいかがでしたですか？
その日すごい良かったですね。メンバーの方たちもすごい喜んでくださったし、あとやっぱり近くで見ていらした方たちで興味があるとか、あとフェイスブックにもそのおことの写真とか載せたらかなり反響があって、入りたいっていうメンバーの方も増えてくださったんで、すごい良かったです。私たちもおことの会の人たちにはいつも毎年毎年ダーウィンの日本祭りで演奏していただいたんですけども、こうメンバー向けに演奏するっていうのは初めてだったん でトリオの方たちも皆さん喜んでくださって、まあもちろん全員メンバーなんですけども、アジャントのトリオの方たちも、はい。
それではあと映画祭もちょっと難しいかもしれないですね。
そうですね、映画祭も今年いつもここ3、4年はずっと1日は学校向けのスクーリングで、土曜日に一般向けという2日に分けて映画祭、国際交流基金さんの、ご支援でしていたんですけども、それがちょっとできそうにもないというか、やっぱりまず1つは学校の、方で遠足不可能という学校がかなり多かったんですね。一応アンケートを取ったんですよ。いらっしゃることができますかっていう形をしたら、やっぱり学校側で遠足は無理という形が多かったのと、やっぱり個人でね、シーティングアレンジメント、映画館内の席をね、開けるっていうのがかなり難しいんで、ちょっと国際交流基金の方と相談した結果、残念ながら諦めたんですけども、でもその代わりに7月に、シドニー総領事館のご支援をいただいて、ムービーズアンダースターということで、外に野外映画祭を開いたんですね。それがかなり反響がありまして、お子さんたち、学生の方とか、あと小学生の方を対象にして、ファミリーを対象にした映画祭、1本だけだったんですけども、それに100人近くの方たち、一般の方なんですけども、メンバーの方ももちろん来ていただいたんですけども、それはとても人気ありましたね。初めて行った試みなんですけども。
コロナウイルスの影というのはやっぱりありますね。
そうですね、今年はかなり大きいと思います。他の州の方にね、比べたら、もうね、ノーザントレトリーはまだそんなロックダウンとかほとんどなかった状態だったんで、もう本当に2ヶ月程度、レストランがテイクアウェイに変わるというぐらいで、ね、ソーシャルディスタンスをあと保てば大丈夫ということだったんで、他の州に比べたら本当に落ち着いてはいたんですけども、ただその時期に一番問い合わせがあったのは、旅行者の方とか学生の方からの問い合わせが多かったですね。やっぱり皆さん大変だってことで、バイトも見つからない、日本関係のものもできないってことで、メンバーの方が困ったというよりも、多分一般の旅行者の方からの問い合わせが多かった気がします、その時期は。はい、
南の方の州からダウンは大丈夫そうだからっていうことで、仕事を探しに来た人たちなんかもいるんですかね。
日本人かどうかわからないんですけども、そうですね、ビクトリアとかニューサウスウェールズからこちらに移動してくるっていう方多かったっていうのは聞いてますね。特にね、仕事が、ね、できないってことと、あとはやっぱりこちらに来るとやっぱり安全という感覚があるみたいで、もう私たちも本当にここに住んでいて、よかったね、ノーザンテリトリーに住んでてねっていう形だったんですけども、本当にだから皆さんには申し訳ないなと思ったんですけれども、ただその代わり私思ったのが、他の州に比べてリモートの例えばオンライン教育とかは他の州の方が進んでる気がします。ノーザントレトリーは遅れてる気がします。
ああ、そうですか。意外ですね。
はい、全然ロックダウンなかったんで、1週間だけです。本当に学校がお休みになったのは1週間だけです。あとはどこの学校も全部フェイストゥフェイスで、1回もオンライン授業にはなりませんでした。
ああ、そうですか。ところで、ダビンの中で、その日本人コミュニティっていうのは大きい方でしょうか、小さい方でしょうか。
アジアント自体は半分の方たち日本人とか、例えばハーフの方とかいらっしゃるんですけども、もう半分はやっぱり日本に興味のある方、日本人ではないんですけども、日本に興味のある方っていう方たちが半々ですね、私たちのメンバー、アジアントのメンバーは。
街を歩いてて日本人に会うっていう機会はどうです？多いですか？それとも少ないですか？
私パースやブリスベンに住んだことあるんですけども、他の街に比べたらやっぱり全然少ないですね、日本人の方に会うっていうのは。だから日本人に会うと、あ、珍しいみたいな感じで、本当に。
戦争というのがその第二次大戦なんで、オーストラリアと敵味方になってるんですけど、日本は。肩身が狭いとか、そういう感じはお持ちになりますか？
初めてダーウィンに来た時は本当に怖かったですね。もともとオーストラリア、ブリスベンで、から入って、で、その後、ダーウィンに来たんですけども、ダーウィンは日本が空爆したところなんだよっていうのを父から聞いていたんで、なんかすごい怖かったんですけども、どちらかというと、ダーウィンやノーザンテリトリーって日本を好きな人たちの人が多い気がします。ブリスベンにいた時よりも全然受けないです、そういう差別的なことを。 本当に、なんか受け入れていただいてるっていう、感覚がすごいあります。はい。戦没者の慰霊碑に関しても、グラントを出していただいたのがほとんど、オーストラリアの政府の方たちにグラントを出していただいて、日本の戦没者の方々の慰霊碑を作らせていただいたんで、そういう意味では本当にダーウィンは本当に、日本人として怖いというよりも、逆に私は日本人であることがすごい、誇りに思える、街ですね。本当にダーウィンはそういう受け入れてくださるっていう意味で、いろいろサポートをいただいてます、本当に。オーストラリアの政府に、もちろん日本の政府の総領事館、大使館の方にもいろいろサポートしていただいてるんですけども、そういう意味で、過ごしやすい街だと思います、ダーウィンは、日本人にとっても。
アジャントの活動もやりやすいですね、そしたら。
そうですね、ほとんどのアジャントの一般向けのイベントは、ノーザンテリトリーの州にグラントを出していただいて、それをベースにして行っているんで、でそれに、あとやっぱり、総領事館、大使館のサポート、シドニー、キャンベラからのサポートもしていただいて、そういう意味で、本当に感謝しています。
アジャント北部準州豪日協会の庄由美子会長でした。